聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第7章11節から17節です。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで棺が担ぎ出されるところだった。その母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。そして近づいて棺に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。イエスについてのこの話は、ユダヤの全土と周りの地方一帯に広まった。先週の金曜日、久しぶりに神戸改革派神学校に行きました。神学校というのは牧師になるための学びをする学校のことです。で、毎日神学校では授業の合間に短い礼拝を捧げています。その説教奉仕のために神学校に行ったのです。ですからここ最近は神学校のこと、自分が新学生だった20年前のことをいろいろ思い巡らせていました。で、私は大学に入学してすぐ神学校に入りました。大学を卒業してですね、大学に卒業してすぐ進学校に入りました。で、まだ22歳の時でした。で、進学生といってもいろんな年代の進学生が、そこにはいるんですけれども、とりわけ若い進学生は、自分がまだ人間として未熟な面があるということ、社会人としての経験もないし、わからないことが多いということで、いろいろ悩んだり、葛藤を覚えることがよくあるんです。私もそうでした。ただ自分の場合のことをよく考えると、社会経験がないからという理由よりも、もっと別のことで悩んでいたのではないかと思います。もっと根本的なことですね。で、このことは年齢に関係なく、おおよそすべてのキリスト者に、いやすべての人間に当てはまることではないかと思います。で、一つは自分が罪人であるということです。つまり罪の問題です。もう一つは死の問題です。人間が抱える深い問題、あるいは悩みというのは、おおよそこの二つに集約される。そう言ってもよいかもしれません。なぜ人間は罪と死のことで思い悩むんでしょうか。それは人間自身の力で、どうしても克服することができないからです。私も他にもいろんなことで思い悩みます。それによって不安になったり、苛立ったりすることもあるでありましょう。しかし、例えば死の現実に直面するとき、それらの悩みや怒りがいかにちっぽけなものであるのか、そのことに気づかされるんです。自分自身が死に直面したり、死の恐怖を覚えるとき、また愛するものを失うとき、これまで抱えていた数々の悩みが正直どうでもよくなるのです。それだけ死の力、死の出来事というものは大きいのだということです。その死の力に私どもはどう立ち向かっていったらよいのでしょうか。どうすることもできないのです。新学生だった私は途方に暮れるような思いをその時抱きました。で、キリスト社会であるからといって死の力を前にして何の恐れや不安も抱かないかというと、決してそんなことはないと思うんです。イエス様を信じている人であっても死の力に怯えたり不安を覚えることがあります。愛するものを失った悲しみの中に置かれることがあります。時間が経ったからといって悲しみはすぐには癒えないのです。愛するものが天国に行ったからということを信じていても、なお悲しみは残り続けるんです。で、そういう人たちと自分はこれからどう向き合っていけばよいのか、向き合ったところで自分に何ができるんだろうか、何を語ることができるんだろうか、そのようなことを、新学校入学当初よく考えていたものです。私は大学4回生を前にして、大学を卒業したら将来、教会に仕える働きに就きたいと思っていました。教会に仕えるといえば、 牧師の働きしかないだろうと思って、まあ、それで神学校に行ったのですが、まあ、その時牧師とは何であるかということを十分わきまえていたわけではなかったと思います。でも神学校に入って、まあ、改めて教えられたのは、すぐに教えられたのは、牧師とは御言葉に仕える人のこと、つまり説教者であるということです。もちろん他にもいろいろあるんですけれども、とりわけ自分にはそのことが響きました。でそこでさらに教えられたのは、私たち人間にとって一番素晴らしい経験、一番喜ばしい経験は、自分が御言葉によって日々生かされているということです。別の言葉で言えば、自分がイエス様によって罪許され救われた人間であるということです。どんな学校を出たとか、どれだけ職場で大きな業績を積み重ねることができたとか、どれだけ人とのコミュニケーション力があるとか、どれだけ秀でた才能を持っているとか、でそれらの力も牧師の働きをする上で大いに役立つに違いないと思います。努力していろんな力や技術を身につけることも大事でありましょう。でもやはり忘れてはいけないことは、牧師に限らず、私どもは御言葉によって生きる人間であり、神を礼拝する人間であり、キリストの十字架と復活のゆえに罪許された人間であるということではないでしょうか。私はキリストによって救われた人間である。これに勝る素晴らしい経験は他にありません。人間が人間であるというのはそういうことなんです。でそしてこの恵みに立つときに、罪の問題にも死の問題にも立ち向かっていくことができるのではないか、そう思いました。そして私が死の力と戦うのではなくて、復活の主が先頭に立ってくださって、罪と死に立ち向かってくださる、私はその後ろに従って、主とその恵みの言葉に仕えるだけなんだ、私にはできないけれども神様にはできる、その全能の神様が伝道者として、そして御言葉の奉仕者として、この私を召していてくださる、まあ、恐れ多いことですけれども、まあ、同時にこれほど嬉しいことはありません、そう思いました。もちろん教会員の死を前にするというのは、まあ、いつも厳しいことです。で、今年の5月には初めて教会の近所にお住まいの方の葬儀をしましたけれども、教会員であるなしに関わらず死の現実と向き合うということは、まあ、とても厳しいことです。で、葬儀の準備から葬儀が終わるまで、心身ともに本当に緊張に満ちた時間を過ごします。体力もボロボロになるほどの疲れを覚えます。葬儀をたくさん経験すれば慣れるというものでは決してありません。毎回緊張に満ちた厳粛な時を過ごすのです。それゆえにいつもに増して祈りを深め、神様の力により頼みます。私は今愛する者の死を前にしているのです。私にはどうすることもできないのです。主よ、あなたが助けてください。あなたが慰めと希望を与えてください。そのあなたの技に最後まで仕えることができるように支えてください。で、今朝はルカによる福音書第7章の御言葉を共に聞きました。で、葬儀を司る牧師にとって、まあ、決定的な意味を持つ御言葉ではないかと思います。まあ、牧師に限らず、やがて死ぬ身である私どもにとりましても、ある意味決定的な御言葉がここにある、そう言ってもよいのです。またキリスト教葬儀の原型がここにある、そういうふうに言うこともできます。私どもは日々いろんなニュース、いろんな知らせを聞いて生きています。嬉しい知らせもあれば、そうでない知らせ、悲しい知らせを聞かなければいけない、そういうこともあります。そして最も聞きたくない知らせが、愛する者が死んだという知らせです。絶対に聞きたくない悲しみの知らせです。でもその悲しみの知らせに対して、喜びの知らせそのものであられるイエス・キリストが正面から近づいてきてくださるんです。主は愛する者を失った者たちに近づいてくださり、尋ねてくださり、命の声をかけてくださるんです。その命の御声は単に慰めや励ましを与えるということにとどまりません。心がほっとする、その程度の話ではないんです。シエスが語る御言葉は真実であり、それゆえに出来事となります。つまり死んだものがよみがえるんです。そのように主の言葉は力ある言葉なんです。で、物語の舞台はナインという町でした。 このナインの町で一人の若者の葬儀が執り行われています。この息子の母親は愛する一人息子を失い涙を流し続けています。涙が止まることはありません。またその母親はヤモメであってと12節にありますように、彼女はヤモメでした。すでに愛する夫を失っていたんです。愛する者を失った悲しみをすでに知っていました。しかしいつまでも悲しみ続けるわけにはいきません。なぜなら一人息子がいたからです。夫を失ったのはつらいけれども、いつまでも後ろを向いて向くわけにはいかない。息子を支えていかなければいけない、守ってあげなければいけない、そのような思いを強く持ったことでありましょう。ヤモメとして生きるというのは当時のユダヤの社会ではとても厳しいことでした。貧しさをはじめ、いろんな不自由や差別を経験したことでありましょう。けれども一人息子のためにくじけることなく一生懸命生きたのだと思います。またこの母親にとりまして、たった一人の息子と共に生きるということは大きな慰めになったと思うんです。なぜなら息子は夫と自分との間に与えられた子供だからです。ですから息子の姿の中に亡き夫の姿を見ることができたのだと思います。この母親にとって一人息子はまさに生きがいであり、私のすべてということができる存在でした。でもその息子が死んでしまったのです。自分よりも先に死んでしまったんです。どうすればいいんでしょうか。これから何を支えにして生きていけばよいのでしょうか。何も思い浮かばないんですね。そんなこと考えている余裕さえなかった。だからただ涙を流すほかなかったのです。そして死の定めに従うほかなかったのです。死の定めに従うというのは、人が死んだらその人の葬儀をして墓に葬るということです。で、人間の歴史というのはある見方をしますと、死に支配された歴史、そう言っても良いかもしれません。人は愛する者を葬り、自分もやがて葬られるのです。どれだけ立派で大きな墓を建てようとも、どれだけ立派な業績を地上で残そうとも、やがて人々はその人たちのことを忘れていきます。立派な人だったかもしれないけれども、この人も結局死んだんだということしか残らないんです。で、当時死んだ者を葬る墓は町の外にありました。だからこの時棺が担ぎ出され、町の門の外に出て行こうとしていたんです。町の中に墓はありません。つまり生活の中に死を持ち込みたくなかったんですね。死は忌み嫌われていたもの、死は汚れていたものでした。だから町の中で誰かが死んだら、その日のうちに葬儀をして、遺体を町の外にある墓に葬ったんです。この時町の人が大勢母親に付き添っていました。彼女の悲しみに同情していたんです。彼女がヤモメであるということを含めて、彼女の境遇を町の人たちもよく知っていたのでありましょう。どういう思いで彼女が日々精一杯生きていたのか、そのことを知っていたのでありましょう。それだけに一人息子の死は町全体に大きな衝撃を与えました。だからといって何か特別なことをしてあげることができるかというと、そうではなかった。ただ一緒に悲しむことしかできませんでした。そして最後には、先ほど申しましたように死の定めに従って葬儀をして墓に葬ることしかできなかったんです。葬りが終われば町の人たちは自分の生活に戻っていきます。明日からまたいつも通りの生活が始まるんです。けれどもその時主イエスが町の門に近づいてこられました。そして一人息子の葬儀の列をご覧になるのです。主イエスはどのようなお方なんでしょうか。それは死の力に支配されているものにいつも近づいてきてくださる、そういうお方であるということです。12節にはイエスが町の門に近づかれるとあります。14節にはそして近づいて顔に手を触れられるとあります。主は近づいて来られるんですね。死の中に、死の悲しみの中にあるものに近づいて来られるんです。母親の方が主イエスを見つけて主に向かって叫んだりお願いをして来てもらったわけではありません。そうではなくて、主イエスの方から、主自ら母親の方に近づいていかれるんです。で、一説には弟子たちや大勢の群衆も一緒であったとあります。 主イエスを先頭にその後ろには主の弟子たちがいました。ここに集う私たちのことでもあります。私どもまた愛する家族や教会の死に直面することがあります。そこでどうしたらよいのかわからないのです。気持ちの整理のつかないまま、しかし死の定めに従って、あるいは法律に従って葬りの準備をしなければいけません。でもここから教えられるのは、私どもは一人ではないということです。牧師も私たちも一人ではないんです。主イエス自ら死の現実に向き合ってくださり、そして近づいてきてくださるんです。私たちはその後ろについていくことができるんです。またここに教会の姿を見ることもできるでしょう。つまりキリスト教の葬儀というのは、牧師一人だけで行うものではないということですね。牧師一人が葬儀の場にいれば、それで葬儀が成り立つか、そうではないということです。主の弟子である教会員が共に集って葬儀をするんです。同じ教会員であっても、あまり話をしたことがない、そういう人もいるでありましょう。いや、一度も会ったことがない、そういう人もいるかもしれません。しかしそれでも教会の仲間が召されたなら、その人の葬儀に足を運ぶんです。そこで主の慰めを共にするのです。これが教会の葬儀ではないかと思います。先ほどここには母親の叫び声も、また願いの言葉も、またその時の気持ちも一切記されていない、そう申しました。記されているのは主イエスの気持ち、主イエスの心です。13節に、主はこの母親を見て哀れに思いとありました。この哀れに思うという言葉ですが、これはもともと内臓、腹綿を意味する、そういう言葉です。腹綿が痛むという、そういう意味の言葉なんです。単にかわいそうだ、単に同情するというのではなくて、私の全存在が内側から痛みを覚えるほどの悲しみを主は覚えられたということです。そして聖書でこの哀れに思うという言葉は、神様あるいはシエスが主語の場合にしか用いられない特別な言葉であるということです。神様がこれほどまでに激しく感情が揺さぶられる、痛みを覚えられる、これはある人にとりましては理解しがたいことかもしれません。例えばギリシャの神々というのは感情というものを持ちません。心を持たないんです。だから人間を見ても何とも思わないんです。人間の生活をご覧になって、そこで感情が揺さぶられるというのは、要するに神様が人間の感情に引きずられている、人間の感情に支配されている、そういうことなんだと考えるわけですね。そのような神は神の名に値しないというのです。だから人間がどれだけ祈っても、どれだけ叫んでも意味がないのです。そこで神々が心を動かすなどということは決してないからです。しかし、もしかしたら私どもキリスト者も時に神様には心がないのではないか、そう思ってしまうことがあるかもしれません。どれだけ祈ってもどれだけ願っても聞かれないことがあるからです。でも本当はそうではないんですね。私どもが信じている誠の神様はそういうお方ではありません。私どもの神様は憐れみの思いを抱かれる、そのような神様です。悲しみを私どもをご覧になり、内臓を腹を痛めていてくださいます。私どもの神様は全存在をもって、私どもと共に悲しみを、私どもと悲しみをですね、共にしてくださるんです。母親がシエスに対して祈りの言葉を直接口にしなくても、その祈りの心を敏感に感じ取ってくださるのです。シエスはその憐れみの心で母親にこうおっしゃいました。もう泣かなくともよい。もう泣かなくともよい。泣かないでくださいとお願いをしたのではありません。泣くなと命じられたんです。で、驚くべき言葉だと思います。私ども愛する者を失い悲しみの涙を流している者に対して同じように言うことができるでしょうか。普通できないと思うんですね。そんなことを言うのは不謹慎の極みだと思うんです。死の悲しみに対して唯一できることといえば、悲しみの涙を流すことしかできないんです。町の人も同様に涙を流し、同情してあげることしかできなかったんです。でもそれが人間にできる精一杯のことなんです。だから涙を流すこと、一緒に涙を流してあげること、それで十分だったんです。死の悲しみの中にある人に対して、もう泣かなくともよいなどということは言うことはできません。 母親の悲しみが分かれば分かるほど、もう泣かなくてもよいなどということは決して言えないのだと思います。しかし主イエス、憐れみのゆえにもう泣かなくてもよいということができました。主イエスにしか語ることができない言葉がここにあります。もう泣かなくてもよい、もう泣くなというのは、これは決してそんなことでいちいち泣くな、そういう意味の言葉ではありません。主イエス、憐れみ深いお方であられます。死の力がどれだけ大きなものであるのか、どれだけ人々を悲しみに突き落とすのか、そのことをよく知っておられます。愛する者の死を前にして、涙を流すことしかできない私たちのことをよく知っておられるんです。主イエスご自身もまた、愛する友の死を前にして涙を流してくださったことがありました。ヨハネによる福音書第11章に記されているラザロの物語においてです。主イエスご自身、憐れみ深いお方として、そして死の悲しみと死に対する憤りの上に涙を流された、そのようなお方として、母親に向かって命じられます。もう泣かなくてもよい、もう泣くな。それにしても、なぜ主イエスはもう泣かなくてもよいとおっしゃったのでしょうか。それはこれからもう泣かなくてもいい現実が必ず訪れるからです。悲しみの涙が拭われる時が必ず来るからです。主イエスの言葉には力があります。私たちの心を慰めてくれるだけではありません。私どもに希望をもたらす新しい現実そのものを作り出す力、生み出す力があるんです。もう泣かなくても良いという新しく、また確かな現実が母親の目の前で今から起ころうとしているんです。14節の御言葉です。そして近づいて棺に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに起きなさいと言われた。主イエスが死の現実、死の悲しみに近づいていかれるということ、そこに何が起こるんでしょうか。担いでいる人たちは立ち止まったとあるように、葬儀の列がそこで止まってしまうということがそこで起こるということです。人は死んだら町の外に出て墓に葬られるという定められた道を必ず通っていくわけですが、その死の道が途中で遮られてしまうということです。途中で遮られてしまって、今度はそこから新しい命の道が始まるのです。主イエスは近づいて棺に手を触れられました。棺棺というのは、今日のような形の棺ではなくて、いわゆる担架のようなものではなかったのか、担架のようなものですね、そのように言われます。そうしますと、棺に手を触れるというのは遺体に直接手を触れる、そういうことでもあるのです。死んだものに手を触れるというのは汚れを意味しました。しかし主イエスは、いわばその汚れの中に、人々が一番恐れ忌み嫌う死の中に手を差し伸べられたんです。死を命に変える全能の御手がそこで差し伸べられたんです。その主イエスの御手が墓に向かう葬儀の列を完全に止めてしまわれたのです。墓に急いで向かおうとする死の力に対して、主イエスは手を前に出して止まれと命じられました。そして今度は、若者よ、あなたに起きなさいと命じられました。これは新しい命に呼び起こす主イエスのご命令です。ここから新しい命が始まるんだという主の命令なんです。若者よ、あなたに起きなさい。なぜ主イエスは母親に対してもう泣かなくても良いということができたんでしょうか。もう悲しみの涙を流さなくてもいい現実がこれから起こるからです。その新しい現実というのは、死んだ一人息子が生き返ることによって明らかになりました。主の言葉は真実で力があります。力があるというのは出来事となるということです。だから息子はシエスの言葉を聞いて起き上がりました。私どもも愛する者を失ったとき、その人に向かって声をかけたり叫んだりすることがあります。愛する者の死を受け止めたくない、信じたくない、そういう思いがそこにあるからですね。この人は死んだのではない、眠っているだけなんだ、そう信じたいんです。でも私どもがどれだけ叫んでも、どれだけ強く願っても、死という現実を覆すことはできないんです。私どもの声が死んだ者に届くということは決してありません。まして死んだ者が目を覚ますなどということは決してないのです。 しかし主イエスの目には死んだ者がまるで眠っている者のように見えるんです。そして主イエスの力ある言葉は死んだ者にも届くんです。そして出来事となり、死んだ息子は生き返りました。そして15節にありますように、イエスは息子をその母親にお返しになったと言うんです。息子をその母親にお返しになった、まあ、何気ない言葉かもしれませんが、とても慰め深い言葉ではないかと思います。愛する者を失うというのは、愛する者が自分たちの間から奪われるということでもあります。私どもの人生というのは、多くのものが与えられる人生ですけれども、同時にいろんなものを奪われる人生でもあります。だから奪われてたまるものかと言ってみたり、奪われるかもしれないと言って不安になったりするんです。死の力に対しても奪われまいと必死になるんです。でも私たちはそれに勝つことはできません。愛するものを奪われ、また自分自身も死んでいく、自分の命もまた奪われるんです。そこに大きな敗北感があることでしょう。でも主イエスを信じて生きる私たちの人生は敗北の人生ではありません。主イエスを愛する者を復活の命に生きる者として、私のところにもう一度返してくださるんです。もう一度私たちに与え直してくださるんです。私たちが葬儀の時に葬儀の時最後に目にするのは、愛する者がですね、火葬され、そこに残された遺骨です。愛する者のこの地上で生きていたその姿を目で見ることはできなくなります。もちろん今あの人は神様のところにいるから安心なんだ、そういうふうに言う人もいるでしょう。その通りです。でもそれだけではないんです。目には見えないかもしれませんが、神様愛する者を復活の命に生きる者として私どもにもう一度与え直してくださる、この恵みの事実を私たちはいつも信仰の目で見るのです。で、この出来事を目の前で見た人たちは神様を賛美し、大預言者が我々の間に現れたと言いました。で、旧約聖書の列王記というところを見ますと、預言者エリアと預言者エリシャがそれぞれ死んだ者を生き返らせたという物語が記されています。で、人々は主イエスがなさった奇跡を見て彼らのことを思い出したのでしょう。とりわけエリアの方は人々から尊敬されていまして、やがて私たちのところに来てくださるメシアというのはエリアの再来である、そういう信仰を持っていました。エリアと主イエスをここで重ねていたのかもしれません。しかし主イエスと旧約の預言者たちが同じ奇跡を起こしたからといって両者が全く同じであるかというと、そうではないのです。どこが違うんでしょうか。それは主イエスの歩みを見ればわかるように、主は十字架について死んでくださり、そして復活してくださいました。主イエスが心に抱かれた憐れみはついどこまで行ったのかというと、ついに死の中にまで行きました。死の中に主ご自身が足を踏み入れられたのです。死の究極的な原因である罪の中にまで入ってこられ、罪人として私どものために死んでくださいました。どの人間よりも一番深い死を死んでくださいました。それだけではありません。主は十字架について三日目に復活してくださるんです。で、今日の物語の時点ではまだ十字架と復活の出来事は起こっていませんが、やがて十字架に死に、そして復活してくださるお方として、もう泣かなくともよい、若者よあなたに起きなさい、そう言って声をかけてくださいました。そして母親の涙を拭い、息子を新しい命に生き返らせてくださったのです。もし主イエスの復活がなければ虚しいだけです。ここで生き返った息子もやがて再び死ぬ時が来るからです。で、その時に、あ、自分はイエス様によって一度生き返ることができたけれども、また自分は死んでしまうのか、結局私の人生は虚しかった、そう言っては終わってしまうわけですね。でも主は復活してくださったんです。主に対して完全に勝利してくださった復活の主によって生かされ、そして死ぬならば最後まで望みを持つことができるんです。私は死ぬ、しかし死んでも主にあって永遠に生きるんだという望みに生きることができるんです。 ルカは12節17節でイエス様のことをイエスと記しています。でも13節ではイエス様のことを主と呼んでいます。イエス様こそ私たちの神であり、イエス様こそ私たちの救い主であるという信仰告白です。教会がイエスのことを主と呼ぶとき、十字架の主というのもそうですけれども、それと合わせて復活の主、よみがえりの主ということをいつも心に留めていました。大預言者が我々の間に現れたとありましたが、現れるという言葉は主のよみがえりを意味する言葉でもあります。ですからここを大預言者が我々の間によみがえられた、そう訳してもよいのです。また若者よあなたに起きなさいとありましたが、起き上がるという言葉も先ほどの現れるという言葉と全く同じ言葉で、主の復活を意味する言葉として聖書の中で用いられているんです。私どもの罪のために十字架について死んでくださり、復活してくださった主が憐れみの心を抱き、棺に近づいて手を触れてくださり、命の言葉、力ある言葉をお語りになります。神様が神様であられるということ、神様が私たちの救い主であられるということはどこで明らかになるんでしょうか。それは私どもが死の力を前にした時です。もう望みがないという、まさにその時に神様が神様として大いに力を発揮されます。そして御言葉を語ってくださるんです。もう泣かなくてもよい、若者よあなたに言う、起きなさい。そしてこの主の言葉はここに生きる私たち一人一人にも与えられている言葉です。私たちもまた復活の主の命に生かされているからです。復活の主は私どものところにもですね、近づいてやってきてくださいました。私どものところに訪問してくださ、来てください、訪問してくださいました。そして死の定めにあった私どもの歩みをそこで止めてくださり、誠の命の道へと招き入れてくださった。そのような復活の主に生きる群れが教会であり私たちです。私どもは死の力に怯えることもあるかもしれません。愛するものを失うこともあります。愛するものを失い悲しみの中にある人と向き合うこともあるでありましょう。しかし復活の主が今もそのような私どもの先頭歩き、死の力に向かって近づいてくださる、立ち向かってくださるんです。そして死の後ろを歩く私たち自身もすでに復活の命に生かされているものとして、悲しむものを慰めるために仕えることに召されているのです。私たちは一人ではないんです。命の主が共におられ、その方の命に生きるものとして自分の死に、そして他者の死に向き合うんです。16節後半で、神はその民に心をかけてくださった、そういう言葉がありました。神はその民を心にかけてくださった。心にかけてくださったという言葉ですが、他の多くの翻訳聖書では顧みると訳されています。振り返ると訳されているものもあります。で、神様という方はシエスを通していつも私どもの方を振り返って見つめていてくださるんです。そういう方です。死を前にした時ほど悲しみとともに深い孤独を覚えるものです。誰も私のことを見てくれない、神様さえも私を見てくれない、私を見捨てたんだ、そう思うことがあるかもしれません。しかしそう思うことがあったとしても、でも本当はそうではないんです。神様はどんなことがあったとしてもあなたのことを見ていてくださるんです。あなたがどんな深い闇に陥ったとしても、その闇の中で自分自身を見失うことがあったとしても、神様があなたを見失うということは決してありません。なぜなら神の御子であられるシエスという方は最も深い闇の中に降りてきてくださったからです。そしてその中から復活してくださったからです。だから私どもは葬儀の時神様を賛美します。神様は私たちを心にかけてくださった、神様は召されたこの人のことを心にかけてくださった、そう歌うんです。たとえまだ気持ちが追いつかず、そのように歌うことができなくても、そのあなたを神様は見捨てるようなことは決してありません。いつもあなたのことを心にかけてくださり、顧みてくださり、あなたのことを見つめていてくださるんです。そして涙拭われる日を必ず与えてくださるんですね。神様の言葉には命があり力があるからです。お祈りをいたします。 復活の主よ、皆を賛美します。主よ、あなたは十字架で死んでくださるほどに憐れみ深いお方です。そして復活してくださるほどに誠の力に満ちたお方です。死の力に怯え悲しむことの多い私どもの歩みですが、今もそのような私どものところに近づき、命の言葉を聞かせていてくださいます。私どもを慰めてください。再び立ち上がることができるようにしてください。私どももまた復活の命に生かされているものとして、悲しむ者の傍らに立ち、その技に仕えることができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。